次、11月29日ダークアベンジャーズモレキュールマンです。
はい、
チャース。
こんにちは。
今ちょうどいいところでアメコミ担当の日野さんにしましたよ。アメコミ先生の
日野
さん、どうもお疲れさんです。
お疲れ様です。よろしくお願いいたします。
じゃあせっかくあれだからさ、はい、あの日野さんに、どうします、どうです今年の、翻訳漫画、はい、読んでます？
まあ、頑張ってます。
頑張って頑張って消化中。
月に6冊とかも無茶です。
無理
ですよね。
今俺たちも話してて結構消化できてないと、
経済的にね。
いや、今、まあ、それあるね。困窮にあえてるという話をしてます。これ一応あの今年度リストなんですよ。
ああ、
はい、いや無理でしょうっていう。
うわーってなります、
ね。うわーですよ。
韓国は我慢するんですけど。
韓国の学習漫画は無理でしょう。それはもう一度特集でもうみそとさんに話してもらうみたいな。俺たちは寝てるみたいなことに。
そんなに言うこともない
し。ないよ、ないよ。
韓国漫画はそんな変わらないですよ。
これは意外とセットになってるんですよね。またそれからややこしいことに。意外とセットになってるんですよ。
あ、シリーズで、はい、ああね。でも売れてるんでしょあれ。
この前なんか電車の中で読んでるか、あの小学生。
ガって言いましたね。ガキ学生さん。
いや違う、あの、あれです。日本のバトンのお店です。う
ん、ああ
。
ガです。ガってですね。あ、ごめん。カップがねえや。
あ、まあまあ、そんな。一応まだ飲み物あるから。
はいはい。
やっぱり出てはいるんでしょうね。僕はもう2人電車の中で。
あ、そうなんだ。売れてんだな。
はい。
今んとこ例えばアメコミ関係で言うとどうですか、日野さん。アベンジャーズシーズン1って読んだ？
一応多分ざっくり読ん
だ。ざっくり。あのアベンジャーズ結成して間もない頃の話ですよね。
でしたね、うん、すげえおぼろだな、
はい、やっぱりね、うん、もう10月の頃のやつだと徐々におぼろになりつつあります。さっきから3人でとかとか言
ってあの人っていうのは
半分おじいさんみたいになりながら
最近のエピソードの話の流れは大体まあ覚えてる、うん、ただ急にその一つのエピソードのやつ
わかるわかるでさ、ダークアベンジャーズモレキュールマンとか言ってさ覚え出せねえよみたいなさ、
それちょうどあの今日何持ってこようかなと思って、うん、本棚見たらあったあそうあのあいつがスパイダーマンの格好してるやつなんだっけ、グリーンゴブリンのあいつが、
ノーマウズボン
があのスパイダーマンの格好してるカバー
だっけ、あそうそうこれかあの有名な表紙をトッドのやつを
そう
あのノーマウズボンにした
で帯が面白かった帯だけが帯が一番インパクトあったんですよ。なんだっけな、創刊2号でもう解散みたいな、多分そういうなんかダークアベンジャーズの帯はかなり遊んでる印象があった
な。なるほどなるほど。
っていうのは、
まあ、要するに日本まとめてねペーパーバッグでまとまったやつが出るから2冊目でいきなりもう終わっちゃうのっていう話なんでね、うん、
まあその後続くんですけどかなり壊滅状態になるっていう話、
うん、なるっていう話ですよね。
そっちは覚えてます
なるほどなるほど。でちょっとあの俺もそこら辺は俺こそ本当にその英語で出た時にパラパラっと読んで、うん、ああこんな話かみたいな感じでいい加減に本当に読んでるんでわからない忘れちゃうんでちょっとそこら辺聞きたいんですけど大丈夫ですか？
分かる程度。
いや分かる程度、はい、要するに、まあ、ダークアベンジャーズっていうのは、まあ、アベンジャーズの偽物ですよね。
そうです、
うん、偽物がこの、うんまあ、さっき話した市民戦争の後にですねノンバー・オズバウンっていう、まあ、初代グリーン・ゴブリンが調子こきましてですね、はいまあ、その政治的な権力を握ってアベンジャーズの偽物を作ってまあ活動をし始めるという話がまあダークアベンジャーズですよ。でまあノーマン・オズボーンがいわゆるアイアン・パトリオットっていう星条旗の格好のアイアンマンスーツを着て他はなんだホークアイと名乗ったブルザイあとはウルヴァリンを名乗ったダケンっていうまあムサキって息子ですね、
はい
はい、あとはなんだ
あとはミス・マーベルの
ミス・マーベルが、
ムーンスター、
ムーンスターかいやいろいろあったけどサンダーボルトとかにもいた人ですかね他誰
あとスパイダーマンに扮したベノムじゃないかスコーピオンか
スコーピオンね前のスコーピオン
あそうそうそう
あのベノムになってないスコーピオンなんとかガーガーってなんそんな話聞いたとしょうがねえよね、うん、なってたっていうのがダークアベンジャーズで、
はい
それがどういう話？モレキュールマンって誰だっけ？
それがあんま覚えてない。
俺も覚えてねえな。なんか、やけに強いやつとか、ありますよ、今。
これニューアベンジャーズの。
ああ、パワー
マン、パワーマン。うん。で、それがなんか戦うみたいな話だよね、確か
そうですね。うん、最後の方は多分、セントリーがラスボスにはなるんです
けど。はい、うん、セントリーという、まあ、不安定な人がいるわけ
ですね。あ、そうか。
そうそうそう。
はい。なんだ、ブライアン・マイケル・ベンディスっていうのが、この辺りのメインライターを務めてて、まあ、その人が、オリジナルで作ったキャラを投入してるわけですね、この辺りでね。で、まあ、悪と善とが、こう、なんつうか、こう、二極化してる存在で、
はい、
ずっと、メンタル的に非常に脆く、世界最強クラスなんだけど、まあ、こいつが暴走すると世界が終わる系の人。
いると超厄介
だ。厄介。
いなくてもいいや
って。すごいですね。説明書きのところがみんな長官を務めるチームに加わった殺し屋、一人だけ精神的に不安
定。そうそうそうそう。
あ、でもこのベノムが扮してるスパイダーはもう精神が不安定なため役人を常用している
。そうそうそう。あ、そうかそうか。ベノムつけられるとそうなっちゃう。
でね、元からね、本当はあんまそういう風になりたくなかったとかね、心にいろいろね、問題を抱えてる人なんですよ。そういう意味では、ジェイ・ジョーのジェームズってほんとひどいやつだよね。人間改造しちゃったりしてるんだから、あの人、金出して。
あ、そうだ、あとダグ・アベンジャーズ、アレスもいました、
ね。あ、アレスか。
途中でまあ、引き下がり、引きちぎった
りなんですけど。ねえ、まあ、ひどい話で、まあ、戦いの神、アーレスですね、いわゆるね。っていう話でした。
はい。
うん、結局、モレキュールマンはよく覚えてない
んだよね。モレキュールマン自体は。
次行きましょうか。12月10日、僕と猫の日。これはさっき紹介したんですね。
そうですね、第2巻。
12月16日、カノー。1931、海の向こうの甲子園。
これは確か
奨励者。
はない。
ないですね。
ただ、我々の外満書でこちらも取り上げさせてい
ただきます。あ、そうですか。あ、原さんが。いわゆるあれだよね、その、台湾統治時代の、その、甲子園に出場した、そうですね、
はい、
その、現地の、内地人とその漢族と、
まあ、いろんな、山岳民族であったり、
ね、蛮族っていういわゆるなんだ高砂族ね、
はい、
うん、あれなんだよ、スレックバレーの人たちだね、要するにね。
でそこに、日本から来た監督であったり、ね、現地の日本の学生が入り混じって、うんうん、
まあ、そのいわゆる多国籍連合だよね。
そうですね、多国籍軍の、うんうん、まあ、友好の象徴として野球をやろうと、う
ん、やってっていう映画化されたんだっけ、うん、
たんですね、
うん、
それがもうなかなか、うん、まあ、話題になっててもすごく、まあ、大きいことはないんですけども、ヤフーニュースなんかにも取れるようにな
って、これもなんかなかなか面白い歴史のある話でね、僕これも何度か話聞いたことはあったんだけど、ね、昔なんか伊集院さんからラジオとかに取り上げてね、これっていう話があったんですよね。昔その台湾でそのすごい投手がいて、その人今どうしたのかなみたいな話があってみたら、そのあたりの話だったんじゃないかな
と。事実に基づいた、
ね、うん、そうだよね。でその事実の話をさっき話したセデックバレっていう高砂族、いわゆる、まあ、当時の蛮族って呼ばれた人たちですけど、はい、を主役にした映画を撮った誰さんって言ったかな、映画監督がその話をして、これ面白いねって、映画化したいねみたいな話でできた映画だったらしいですね。
なるほど、
うん、というわけで、すごい、ね、はい、読みました、
あれは原さんが担当しております。
あ、なるほど。
その資料がすごい充実して
る。あ、そうなん
です、資料が半分以上という。
やっぱそういう歴史的、なるほどなるほど、やっぱそこら辺制作での映画制作経緯でのやっぱりいろんな資料が作られたんだろうから、そこら辺のは確かその漫画の方もその映画の方のライターとかプロデュースした人の名前が書いてあったから、多分そう同じ一緒に進んだ話だったんでしょうね、
時期的
に。なるほどなるほど、
スタイルとしては漫画に近いものですね、
スタイルとしてはね、
はい、
今ざっくりとこの発売日順にご紹介していって、うん、で後からまあおすすめのやつを紹介していこうか
と
話をしたんですね。はい。次、12月19日、スパイダーマンワンモーメントインタイム、ショープロさん。
お、今先ほど持ってきました。
ありがとうございます。
ノーヒーさんが持ってきてくださったんですね。
まあ、あれですよね。
これですね。ちょっと説明いただけますか。
あ、ほんとざっくり言えばもう、その前のやつで、なんだっけ、ワンモアデイで、
ワンモアデイ
の、ところの裏で、まあ、結局別れることになるわけじゃないですか、そのピーターと、 メリー・ジェーンが、
まあ、そこでまで話分かってますか。
これは映画化されてるシーンでもあるので、は
い、大丈夫、うん、分かってない分かってない分かってない映画化されてるって資料で分かってない。
空中キスのシーン、
空中キスのシーン、ね、もうダメですよ。アメコミのやられてる人はね、
すげえざっくり
言
っ
ちゃった。そう、説明がね、もう財前
ってメリー・ジェーンじゃなかったですか。
だからずっとスパイダーマンとメリー・ジェーンって付き合ってたじゃ
ないですか。結婚もしてる、
結婚してっていう状況が何十年も続いたんですけど、この二人が突然別れたんですよ、数年前
に。それの、まあ、原因はまあシビル王に、まあ、起点はあるんですけど、そこでそのピーターがそのシビル王で、あの超人登録、超人登録
王、その話するとめんどくさいな。まあ、名誉おばさんっていうのがいて、
そうそうそう、いろいろ、
おばさんがね、いきなり射撃、衝撃されてね、死にそうなんですよ。でおばさん助けなきゃと思って、そしたら悪魔、はははって出てくる。お前のその、なんだよ、彼女と結婚してた時代、その、なんだよ、記憶と、時代を俺にくれたらそのおばさん助けてやるっていうよくわかんない交換条件を出してて、
時代をくれたら、
うん、欲しいから、
そしたら、あ、じゃあまあこのババア助けたいんで、ちょっとお前俺との結婚なしにしてくれよっていうひどい話があった。どう思いますそれ。もう十何年も連れ添った旦那がお前との結婚なしにする、あのババア助けるから、
説明の仕方すごく悪い。
でもそういう話だよ。
まあまあ実際
ツッコミの子が多
すぎて、ね、どこから行けばいいんだ
ろう、ね、
そうそう、まあ、ね、俺の悪い説明とヒロさんの良い説明がぶつかり合ってますから。
だからメリージェンとメイおばさん、まあ結局天秤にかけちゃうわけですけど、
そうですね、う
ん、でまあもちろんピーターもメイおばさんすごく愛してる、うん、で
おばこんですから、
う
ん、
で、うん、死んじゃ、あの要はメイおばさんが死んじゃうか、そのメリージェンとの仲がそのなくなっちゃうか、いうのはどっちも生きてもらう方がいいっていう方を選んだっていうこと。
そうそうそうそう。
まあ、
で、それ。事流れ主義ですよ。
いつものね、悪い癖がね。で、まあそういう前提がありまして、まあ別れちゃうというところの、うん、あの、別れ話をずっとしてるっていう。
そういう話だよね。
あの、ヒーローの、あの、敵と戦うとかヒーローでヒューってこういろいろ活躍するって話は一切入ってないんです
よ。うん、別れの真相。
別れの真相っていうんで、もうずっと、以前何があったか、こんな思い出あったよねって言って、でも
答えなきゃ
ね
っていう。こんなこと、
こんなこと、あ、昔のやつは、
ね、昔のやつは、そうですね。多分昔の思い出の話なんですか、ちょっと。
この辺りなんか。
これもう、絵の形も変えてるところから分かるように、
これ、
わざと変えてますね。ジョン・ロミーターっていう、この、スパイダーマンを代表する、スパイダーマンの中のスパイダーマンを描くっていう人がいるんですけど、その人の絵に似せて描いてますね、これ、わざと。
顔を描
く。
差し入れじゃなくて、それ新規で書いてるんですね。
書いてますね。ジョン・ロミーターの絵じゃないでしょ、これ。いや、書いてるのかもしれないけど、昔の絵じゃないですね。
アキカスの人のお父さんに。
お父さん。
あ、
お父さん。シニアの方ですね。いや、俺もこれさ、厳しいなと思って読んでね。あ、結婚シーンもありますね、これね。
お
かなり異質な感じではありますね、そのヒーローコミックの、
うんうん、すごいシーンですね、結婚式でタイツ着てるの、
うん、まあ、いやもうね、
タイツというか、
みんな、スーツも、いつも誰かの結婚式だとこういう参列になります、
ね、なんだろ、リード・リチャーズとスーツ・ストームの結婚式以来、ヒーローはタイツが清掃ということになってしまいまして、毎回もうね、チンドン屋みたいな格好で、
多いですね、
っていうね、
マネしてやってる人いそうです
か、ね、いるでしょうね、
いるでしょう。実際にこのスパイダーマンとメリー・ジェーン結婚した時も、あのなんかね、ニューヤンキーススタジオかなんかで、
実際の式を
やったんですよ。この格好をしたスパイダーマンと赤毛の女モデルさん呼んで、スタンリーがなんか、
まあ、司会
というか、ナコードというかみたいなのを務めてやったっていう、うん、写真もあるよ、これ。うん
ってあったんですね、ラボの葬式みたいな感じですね。
ああ、そうそう。
泣いてる人いましたね。
リッチの葬式。
ああ、そうそう。うん、
なかなかいきなりワンモーメントインタタイム
説明
そうそう難しいという非常に変わった、だからこれを読むんだったら前のなんだっけ、ワンモアデイを読んでいかなきゃダメですね、まずね、それ大前提です。
あとまあブランニューデイシリーズをっていう、
そういうことですね、まあ、その間に挟まる話って感じかな。
そうです ね、うん、そのまあ、裏を見せて
くれる、ね、
そうだね、タイトルだけだと121タイトル、
あ、21にもなってしまったんですね。
セットに載ってるやつがあるからもうちょっと変化、
なるほどなるほど、
あ、121タイトルあるんだ、
そんなに大丈夫ですか、まだ12月
ちょっとこれはペースを早めないとやばいかもしれない、うん、
全部
ハリオリーゼだ、この後の人いいよね、
あ、それいいですよ、
うん、 次、バットマンインコーポレテデモンスターのも先ほどありましたね、はい、12月22日、スターウォーズジェダイアカデミーですね、
先ほどのこちらも続編、
いやこれはちょっと別なんですけど、持ってきてないですよね、
縦
長のやつですね、
が、まあ、主人公が
かそう違うローン少年っていう
オリジナル、
そうそうそう、
原さんが紹介して、
あそうなんですか、じゃあそちらを見ていただ
く、お抱えということで、
ああそうですか、
お抱えのように紹介しておりまして、
あの、まあ、要するにそのタトゥーインで生まれた、まあ、ルークと同じだよね、田舎生まれのボンクラが、あのパイロットアカデミーに行きたかったんだけど行けなくて、
手違いになる、
そうそう、そしたらなぜかジェダイアカデミーから、はい、うん、家に来ないかみたいな謎のカルトからお誘いかかって、はい、そこで、まあ、いろんな勉強をしたり友達作ったり喧嘩したりっていう、こっちは完全にあの小回り式の漫画
ね、いい
ですね、読みました。
ざっくりと流
し、ざっくりと
同じような感じ。
ああ、なるほど。
我々に限って、
はい。で、まあね、それの続編もあって、それは、まあ、あの休み明けて第2期みたいなやつになってるってことね、
結構サクセスストーリーっぽい感じ
ですね。そうですね。最初はもうフォースも何も使えないのが徐々に使えるようになりみたいな、うん、友達もできみたいな、ね、
しかし学年とかいろいろ細かい設定が、ね、そうそうそう、あるんですよね。
夏休みがあってみたいな、
ね、小学生とかに向けた感じなんですかね、うん、あれは。
どうなんですかね、
幅広く、
うん、ただちょっとあれだよね、そのアメリカっぽいよね、やっぱりね、
ちょっとグレープのために危機的な、
はあ、それはありますね、それはありますね、そのアメリカのやっぱりアメリカなんだよね、でもね、そのみんなでさ飯食う時にさ、そのテーブル取り合ったりとかさ、仲間作ったりとかさ、そのそれぞれのなんかパイロット講義を取ったりとか、うん、あと夏休み長いその休みでみんななんかどっかバケーションに行くよとかいう話とか、そういう感じとかアメリカっぽいなみたいな感じ
で、そうですね、
で途中でちょっとグレたりするんで、ね、悪い友達できて、
ね、意外と結局編集長かなんかに落ち着いちゃうんですね、
で、次行きましょうか、
はい、
なんだっけ、ニューアベンジャーズパワーロス、
さ
っきありましたね、
引用されたもの
ですね、パワーロスってどんなやつだっけ、
なんか、ルーク・ケイジさんが、
うん、
シスっていうのがのか
のかみたいな
のか、
あれですか、あのルーク・ケイジの、
はいはい、
あ手術するやつですよね、話的に、
ああそんな話だっけ、
でそのでルーク・ケイジの肌はもう鋼鉄よりも硬いから、はい、メスが通らないと、
まあ、あ
すごい落ちてる、
まあ、バレットというかバレットプルーフなん
ですよね、そうですね、でそれをするためにはそのパワーを消さなきゃいけない
ってい うところで、そんな話だったっけ、
で消して手術して取れてよかったねっていう話
まあまあ、そんなに
ここまで出てるとちょっとそこ、まあ、シスってのはまあ、知らないんですけど、まあ、
シスが
もうシスがあのハテナなんで、
アベンジャーズ初心者の私が読みましたが、
はい、全く分かんないでしょ、
全く分かんないなりに面白いなって
思
い
ました
、登場人物紹介の細かさです、
ああどうなんですか、このいきなりさマダムマスクとかさレッキングクルーとか出てくるじゃないですか、そんなサンダーなんだっけ、サンダーボールか、
ですね、納金税大好きですよ、
パイルドライバーとかね、
うん、なんかやっぱこう初心者側から見ると何がちょっと親切だな、親切心を感じるのは、アメコミのキャラクターってもう次のコマには自分で自分の名前を言ってるんですよね、
私は何者だ、あんまり名乗ってくれない、
これ名乗ってないですね、
僕そのバットマンの時にこいつらすごい自己主張強いな自分で名乗ってる
のバッバットマンインコーポレッドの頃だと、もしかするとそのキャラクター自体がそこまで定着してないから名乗ってくれてるのかもしれないですね。もう各国のバットマンを要するに。
覚えてほしかったんです。
そうそうそう。覚えて。
覚えてほしかった。
その、こっち側もその、リクルートしに行ってるわけだから。
なるほど、なるほど。
その必要があったのかもしれない
ですね。就職活動みたいなもんなんですね。あれ
は全然覚えてねえわ。ミス・マーベルがなんか頑張ってっけど。
見開きで殴ってます。
ねえ。こっち本物のやつ？偽物？
多分本物じゃあ違うかな。
あ、このウォーバードの格好してる方が本物
か。あ、そっか。
で、この古い方の着てるのが、
赤いのが
ムーンストーンか。なるほどね。
だいたいなんか三つどもえになってるんですよね。ダークアベンジャーズと、はい、まあ、あの、なんかマイティジャニア。
はいはい。
シークレットの方と、あと、
シークレットね、
フードの、あの、はい、ヴィランたちっていう。
はいはい。これね、さっき言ったバッキーちゃんが2代目キャプテンアメリカっつうか、2代目でもないんだけどさ、うつりやりとか。
じゃないんですね。
うん、2代目。まあまあいいんですよ。そういう細かいことを言い出すとめんどくさいんですよ。
説明がもう一個一個、
はい、うん。で、説明しても大した話じゃないんですよ、実は。 うん、まあそういう話でした、
はいはい、
ルーク刑事が手術するけど死ななかったっていう話で日野さん曰くところ
すげえ今巻きで説明しな
きゃ、いやそれぐらいでいかれた、ね、
これぐらいで、はい、
さっくりいきましょう、
はい、
同じ日には脅威のネジ頭と興味深き物事の数々、アメージングスクリオンヘッドですね。
今日ないのは本当
残念、持ってこなかったんですけど、ちょっと俺も英語版だったらあったんですけど、すいません日本語版を買ってなくてですね、はい、でもこの間の、もちろんあの日野さんは読ん知ってらっしゃる、
ミニオラのやつ
で、そうです、マイクミニオラオリジナルで書いたっていう
やつ、買ったけど読んでないです、積んでる状態
です。で、ね、お二方、林さんと深田美さんも、
はい、
この間のテランバーグで実物を見てって感じですよね。はい、いわゆるヘルボーイの原作者、マイク・ミニョラの書いた、機械人間超人もの、
はい、
だよね。
面白そう。
うん。よく見える。いわゆるなんか、リンカーン大統領の命を受けた、なんか、なんていうのかな、シークレットサービスみたいな感じで、悪者、その、エンパイアゾンビっていうやつがいて、そのゾンビが、まあ、その、古き怪物を蘇らそうとしてるのをやっつけろっていう、はい、まあ、非常にジャンルコミック的な、うん、パルプフィクション的な内容なんだけど、ちょっとギャグっぽいんですね。それを、うん、パロディにして作ってる。
まず犬がいますか。
そう、犬。白線になった犬っていうのが仲間っていう。で、リンカーン大統領が電信で話すんだけど、その時にクチェクチェクチェクチェクチェクっていう、ものすごいバカバカしい。っていう話ですね。これはすごく面白いですね。
リンカーンとゾンビってだけでもワクワクし、しないやつはいない。
いないっていう。で、あと、ね、人食いババアとかね、たくさん出て
き
て
るっていう。読んできます。
うん。で、話はね、あとミニョーラの短編があとにちょっと。
短編が素晴らしく
かっこ
いいですよね。
あの、911の後に娘さんと一緒に書いた短編とかいろいろ入ってるんで、多分後にハードカバーで出た版を定本にしてるんだと思うんですけど、もともとこのスクリーンオンヘッドっていうのはアニメ企画として考え作られたもので、
かっこいい想定ですね。
本当はこれシリーズとして作りたかったんだけど、あまりにも金と手間がかかるんで無理ということで、アニメはこのパイロット版だけ作られたんですけど、
なるほど、
コミック、それの元ネタがこれ、これコミックとまんま同じ内容になってます。
へえ、
もし見たければちょっと海外版ですけど、絵もね、もうまんまミニオラですから、この絵で
動く。そう、この絵で動くは、それはさ、難しいだろうと思うんですよ、
ね。それあまりにも時間、うん、手間とお金がかかりすぎて、作られなかった。
間違いですね。これ2つ合わせて36分。うん、それが限界ですね。
限界だったっていう。ただ、あの、コミックと同じ内容なんで。
うん、あ、でもこれは、ちょっと、個人的に買いたくなりました
ね。まあ、嬉しい。多分手に入ると思う。次の
2つ合わせて。
はい。
はい。
次行きましょうか。うん、12月27日、ウォーキングデッドの6、アスカ新書。
はい。
ウォーキングデッド6まで来てますけど、どうです？終えてます？
6は買ってまた積んでますね。5までは買いました。
これもまたボリューム感のある。
ね、
ドラマとはまた違う方向で話が進んでるっていう感じみたいですけどね。うん、まあ、なんつうかな、もう、ガバナー以上の変なやつ出てこねえんじゃねえみたいなさ、うん、気をしなくもないんですけども。どうですか、日野さん、読んでみて。
あと、まあ、5巻までしかあるんじゃないですけどね、うん、その5巻までで、うん、5巻の最後で、まあ、結構主要なやつが、うん、まあ、死ぬじゃないですか、まあ、結構ガッツポーズ、あし、邪魔なやつ死んだみたいなところでは邪魔なやつという話です。
割とね、主要人物、うん、容赦なく殺しますからね。
で、イライラするキャラクター、あ、死んだっていう、ちょっとイライラするキャラクター、
そういう語り質な、非常に健康な漫画になりつつあります、
ね。そうですね、まあ、ひどいことがいっぱい起こる中で、ちょっと、あ、そう、スカッとすることが起こるみたい
な、
そんな見方をしちゃってます。
なるほどね。だって、ドラマの神さんとか、ものすごい嫌われたらしいよね。
あ、やっぱそうです、
全米で嫌われたって、
かわいそう。
クレカーさんと同じ芸人、
マ
レー現象が起きてる、土屋太鳳さんです。次いきますか。
はい、
年またいました。おめでとうございます。
行きましたおめでとうございます。2015
年に来ました。
はい、
おめでとうございます。うん、蜂蜜色の色になっちゃってますね。土屋太鳳
さん。ここは現物はないですね。はい。
ちゃんとみんな読んで。
そうですね。
はい、私も、はい、あの、ざっくりとは読みましたけども。いわゆるバンドですしね、ベルギーの方ですね。
そうです、ベルギー。
韓国系ベルギー人。
韓国系ベルギー人、ね。
朝鮮戦争の戦災孤児で、ベルギーに養子としてやってきて、て
はい、
で非常にそのアイデンティティに悩みつつも、そのね、ベルギーで成長して、
はい、
で、義理のお父さんお母さんとの 生活と、あと自分のルーツね、なんで僕のお母さんは僕を捨てたんだろうかみたいなことにずっと迷ったり、でその現地で会う韓国人とかと会うことによって徐々にその自分のアイデンティティに向き合うことができるようになっていくみたいなね。またお母さんもね、ちょっとこういろいろなんていうのかな、かわいそうというか心にねいろいろある人
みたいな感じですよね。
こじれた感じがあるんですよね。あれアニメ版見ました？
アニメ版はまだなんですけども、噂によるとそのメディア芸術祭で、
はいはい、メゲー、
メゲーなのかメデゲーなのか
メデゲー、どうするメディア芸術祭って言えっていう感じですよね。
こだわりがすごく皆さんあるんです
よ
ね。メゲーだとどっちでもええわ、
どっちでもええわ、メにすればいいよ。
メでさ
あのなんだっけ、アンスティティフランスで、あの一回上映してたんで、俺見たんですよ。
上映会がなんで、その点々と
やってるんですよね。
もう3回ぐらいやってるのかな、う
ん、
はい。
小野さんのさ、あの、なんだっけ、公演やる直前にやってて、それ見て、ダッシュして、日比谷の図書館、記念図書館に行って、で、話を小野さんにその前に言ったら、あ、僕も見たいなって、いや、小野さん無理っすよ。仕込みとかあるでしょ、みたいな。
あの、そうか、日比谷公会堂かなんかで、
そうそう、小野さんが。日比谷の図書館。
図書館
って今、やった公会堂がね、使えなくなって。
はいはい、はい、あの時
その直前にやって
た。直前だったんですね。
うん。
なるほど。
そうそう。アニメ出来良かったんですよ。
あ、本当ですか。
うん。で、あと、なんとドキュメンタリーパートと、自分がその日本人憧れっていうの、日本カルチャー憧れみたいなのを結構面白く広げてて、アニメ的に面白くなってましたな。ぜひぜひ。
はい、
次行きましょう。はい、1月17日、夢でキスして、パインターナショナル。
これはゲーム
これはあります。優勝。
はい。
テリー・ダズソンと、
はい、こちらは、モニピエル・フィリッピー。
がライターの方ですね。はい、で書いた、非常にアール・ヌーボー的な、まあ、美人画系で有名な人ですね。
そうですね。
もともと、ダークホースのアダム・ヒューズのね、ゴーストなんかの、なんですかね、空きを書いてたみたいな。アダム・ヒューズのフォロワーの一人ですよね。
うわ、これ綺麗ですな。絵がすごい。
まあ、そのエロティック・アドベンチャー的な、
はい、
なんですかね、ビクトリア朝時代を舞台にした、なんつうか、エロティックアドベンチャー、ミツ、スチームパンク。
で、スチームパンクの要素もそうです
。入ってますよね。
はい。
で、なんか背景がちょっとアール・ヌーボー調っていう。
色の塗り方なんかもそういう感じです
ね。
うん、
で、結構詰め込まれてます。
夢、女の人がその家庭教師にね、偏屈な子供の家庭教師のところに、大金持ちの、天才少年の家庭教師に行ったら、はい、毎夜毎夜変な夢を見て。それが毎回その、児童文学的なね、当時の、その旦那様と呼ばれる少年の読んでる本の、まあ、はい、影響を受けたような、そのシンドバッドであったり、なんだろうな、
海賊物とか、
ね、海賊物とかね、ジュール・ベルヌ的なね、あれがあ
った
とか、そうそうそう、ターザンみたいなものがあったり、は
い、
ね、その、あの白雪姫的なものや、赤ずきんちゃんやっていう、その読んだ本の世界に夢の中に紛れ込んで、毎回エロい格好をする。
毎回ちょっとエッチな
痛みだな。そういう感じ。ちょっとソフトエロっていうか、うん、そのハードコアなエロはないんだけど、ちょっとそういう話ですね。アラビアンナイトみたいなのが後半出てきて。はい、で、後半なぜかこう鎧を着て戦ったっ
ていうね。結構急でしたけどね、
結構ね。
なんでそうなるの
やりたかったじゃん。女に鎧着せたかったじゃん。
日本もちょっと出てきます。
そうそう、出てきます。うん。っていう感じの、非常に絵の綺麗な、もともとテリー・ダズソン自体がこのアメコミでね、コミックのアーティストなんで、うん、そういう意味では非常にそのバンド弟子に読んでないくても、そのアメリカンコミックとか読んでる人も、ね、もしかしたら訴求力あるかもしれないですね、
うん、面白そうですね、
うん、
実はこのユマノイドって結構こうエロティックシリーズ溜め込んでまして、
あ、はい、
ピンナップガールシリーズっていうのがあるんですけど、
ありますね、
日本で出る予定はないんですが、うん、今のところでも、
うん、
まあ、出しても
、ね、次第ではま
あ、ね、いけるんじゃないかなと、ね、でこれが多分そのそういったエロティックカテゴリーの中で初めて日本で出たっていう、
うん、
マナーの作品
ですね、はい、ですよね、これいいんじゃねえかなと俺も思ってたんだ、
うん、うん、
はい、まあね、なんつうのかな、眼畜があるかっつうとねえ話だけど、
まあ、ストーリーちょっといろんなところに詰め込みすぎちゃったでしょ、ストーリーまで手が回らなかった
まあいいです
ような気はします。
なんか、はい、綺麗な絵でね、綺麗な女性がたくさん出てくるよって
目の模様です、
目の模様です
、
模様って話です。次行きましょうか。1月28日はさっき話したシンシティの3巻目が出て、はい、 アントマンシーズン1っていうのがありますね、うんうん、はい、これどうですか、
3冊、あ、プレビュー、あ、ちょうど持ってきてないです、3冊あったの、
あ、いえ、全然手のあるところで、シーズン1ってどんなやつだろうね、アントマンシーズン
1紹介したやつでした、
あ、プレビュー、
ビム粒子発見する話でしたよ、
そうです、ビム粒子で、
はいはい、
最後原さんもビム粒子にやられちゃうっていう、
ちっちゃくなっ
ちゃう、
あ、そっか、それだけピあのハンクピームで残り2つはあのスコットランドなんですよね、はいはい、アントマン、
まあ、そうそうそうそうそうですね、アントマンっていえば、まあ、一番有名なのはこのハンクピームっていう、自分で開発して自分でアーマーを作った人ですね、うんうん、この人が、まあ、あの活躍するシーズン1ってことですが、まあ、初代のこのピームが活躍するって話なんですかね、うん、今まで語られなかった最小ヒーローの誕生秘話が明らかに、あれハンクピームって奥さん殺されてんだっけ、
あれそんな
ここに書いてあるよ、
え、
パワーを持つアントマンはこうして誕生した、妻を殺され非難される父を持ち、ライバルからは恥ずかしめられて安い賃金で働かされる科学者ハンクピーム、
それ親父
かわい
い、お母さん殺されたってことですか、妻を殺された父親じゃなくて、
いや、妻を殺された
。あ、ほんとだ。あ、そこでも
う。まあ、後からつけ、いつかそんな設定があった。俺もね、詳しくない。
いつからつけた。
まあね、ワスプはね。
そうか、ジャネットは、あと、
あと、あと、そうなると交際
ですね。交際ですよね。
へぇ、しかも別れてるしね。ちょっと読まないと。
あと、まあ、シーズン1を。
シーズン1。
そうですね。うん、それを我々も紹介させていただきます。
これ読んでないっすね。
読んだけどどんなんとか。
トム・デ・ファルコってあれだよな、いつもの。
その、あの、辞典
の人ですね。が作ってる人ですね。はい。というわけで、4人全滅でした。
まさかそんなこと
は。やってないのも多いですよ。はい、うん、で、次は、バットマン・インコーポレット。はい。これはさっき説明しましたね。
これで、バットマン・インコーポレット。
完結ですね。完結ですね。再進しましょう。で、1月30日、DC ニューフロンティア。ね、
はい、
ニューフロンティア持ってきてないんですけども、どうですかヒロさん、
上下は買ってますけど DC は積んでます、
あ、
積んでますこれは、あ、まあ後から出るやつもだいぶ DC は黙っちゃいますね、
はいはい、いやいや全然それもね、やっぱ DC とマーベルってのは結構違うんで、同じと思ってるでしょ、全然違うんですまああのこれはね、この間のあの、まあ、ラジオビューでも何度も紹介してますし、はい、この間のあれでも話したんで話しましたけど、まあ、これあの我々としての人も結構おすすめの一冊で、
なる
ほど、2000年代そんなに割と前の方に出たのかな、ダーウィン・クックっていう人が書いた作品で、まあ、いわゆる、まあ、シルバーエイジの勃興を書いた作品の一つですね、まあ、そこら辺も言うとめんどくさいんだけど、まあ、ゴールデンエイジ、シルバーエイジっていうのがあって、ゴールデンエイジっていうのはヒーローができた時ですね、はい、あの創世記、まあ、から第一第二次大戦の頃でヒーローわーって出てきたところをだしてゴールデンエイジ、シルバーエイジっていうのはそれ以降、まあ、落ち着いてですね、まあ、いろいろあのコミック弾圧などもあって、まあ、それだけが条件じゃないんだけど、大量に作ったスーパーヒーローかなり消えてしまって、うん、ヒーロー人気落ち込んだ時期があったんですけど、それからその50年代後半って言った方がいいのかな、ぐらいから60年代にかけてシルバーエイジっていうのが落ち着いたんですね、はい、でスーパーヒーローの再評価みたいなてきて、いわゆるその、そのアトミックエイジとかスペースエイジって呼ばれる宇宙開発競争の時代、ま、イコール冷戦時代の始まりなんですけど、その頃にその新しい科学のヒーローがどんどん生まれてくるんですよ。
なるほど。
それを代表するのが今ね、ちょっと評判になってザ・フラッシュ、ザ・フラッシュって人がまあそういう多次元宇宙とかシルバーエイジを作り上げた超本人の人なんですけど、であとまあ代表がグリーンランタンですね、初代2代目だけど、はい、であと、めんどくさいですね。これ、いらないんですよ。いらないんだけど、癖で言っちゃうんですよ。ああ、嫌だと思う。自分でも嫌だと思うんだけど。で、初代と二代目関係ねえし、っていう。
あとから関係する。そう、リアル二代目だ
し。そうなんですよ。いいんですよ。そういう
のね。奥が深いですね。
いいっす。そんなことね、威張るようなもんじゃないですから。で、あと、マーシャン・マンハンターかな、うん。そこら辺の3つがやっぱ大きくて、その科学のヒーローが出てきますね。うん、SF 的な。で、その、いわゆる科学ヒーローの勃興、ヒーロー の復興みたいなものを書いたのがこのニューフロンティアっていう話ですね。60年代当時のそのヒーローがこう盛り上がってくることの話みたいなのを書いたのがニューフロンティア。 ただその昔のその単にそのスーパーヒーロー科学って素晴らしい、スーパーヒーロー素晴らしいってだけじゃなくて、その今から見た60年代とか50年代っていうのがメタ視観が入ってるんですね、うん、いわゆるマッカーシズムの風が吹き荒れて、そのヒーローがその弾圧されてって、そのヒーロー活動ができなくなるっていうのが後々加わっていくんですね。まあ、本当はそうじゃないんですけど、後から加わってなんですけど、 JSA っていうさっき話したガードナーファックスが作った最初のスーパーヒーローチームって、ジャスティスソサエティオブアメリカっていうのがあって、アメリカ正義連盟っていうバカみたいな名前なんですけどまあそれがあの潰されちゃうんですけど、それがマッカーシズムと重ねて語られて、その後に出てくるスーパーヒーローたちの話で、まあっていう話になってるんですね。だからもともとその、バリー・アレンっていうのは科学捜査班の人だし、さっき話したけどグリーンランタンのハル・ジョーダンっていう人はあのジェットパイロットなんで、で朝鮮戦争行ってるんですよね、セイバー戦闘機乗ってって人なんで、だからそういう時代感を混ぜて、あのカンフヒーローたちのその立ち上がる様を描いていたっていう。で前あのラジオビューグルでもこれはスーパーヒーロー版ライトスタッフだっていう話をしましたけど、ライトスタッフっていうのはちょうどその頃のジェット戦闘学からあの宇宙開発競争、あのレースの宇宙開発競争を描いた映画がありますけども、まあそれなんですよ。その一度沈んだヒーローたちがその新しい時代の巻き上げ、新しいヒーローたちが切り開いていくっていう話になっていて、すごく意識してんなと思ったら、やっぱ石川さんもなんかツイッターでこれはライストスタッフと一緒に見ると思って見た方がいいって書いてあるんで、まあね、誰が見てもそう思うんですよね、うん、それをニューフロンティア、ヒーローの新しいそのフロンティアを、うん、切り開いていこうみたいな、ある種の希望に満ち溢れた。でただダーウィン・クックっていうそのちょっとレトロなねアーティストがその当時の雰囲気を混ぜながら描いたっていう、なかなかあの大作ですね、素晴らしい作品ですけど、
そうです、ね、はい、この前のイベントで多田さんがおすすめされて
る、あ、はいはい、そうですね、これ面白いですね、うん、あのアニメも作られててアニメもすごくいいんだけど、日本で出ねえかな、はい、今一緒に関係ない話になりました、
ぜひぜひ、
はい、で次ですね、同じ日にシージが出てますね、はい、これもまたちょっとどうですか日野さん説明いただけますか、シージ
難しいですよ
まあ、このあたりをぜひ、来週のイベントに向けてね、石川さん
のゲストに伝
えることで、
要するに、まあ、さっきのシビルウォーがあってって話してるんで、はい、その後、なんていうか、その感激をつく形で悪人が権力を握ってしまった、うん、その前に実はそのスクラル人っていうのは何にでも変身できる宇宙人っていうのがいて、そいつが暗躍することによって、ほらスクラルがこんな悪いことしてるじゃないかみたいな、お前らこんないい加減なことしてるからって、まあ、仮想敵を作ることによって悪いやつが偉くなっちゃったわけですよ。でその先の話ですね、シージっていうのは、なんつうんですかね、まあ結局スーパーヒーローがな喧嘩してる間に悪いやつがいろいろやって、あのここら辺でなんか治りしねって話がシージなんですよ、だよね、
そう、まあ、
うん、まあ、ざっくり言っちゃうとそうなんですよ、ストーリーじゃなくて、なんで、うん、まあ一応その、なんですかね、アスガルドっていう、やっぱりその、うん、マイティソーの世界があって、はい、その世界が、まあ、この、我々の世界っていうか、現実 の, あのミッドガルドですね、の世界にこう影響を及ぼすっていうか、やってきて、それを今度はその悪いやつが仮想的にしようとするって話なんですよね。
う
ん、
あ、そうですね。
ですよね。確か。
やっとちょっと思い出した、
ぼやっとぼやっとしたね、二人でいろいろこの知識を、
ね、共有しようと、手り合いながら、
うん、でそれを共有し、あの仮想的にして、もう一回オズボーンとかが、俺のなんつうのかな、あの政治基盤を確固たるものにしようとしたら、うん、逆に出ちゃったっていうかね、
まあ、あの彼の中のその二面性のグリーンゴブリンの感じが出てきた、
はいはいはい、
出てきて、そのそこで結局政治的に上へ行くのか、いやもう普通にもうヴィランとしてあの滅ぼそうぜみたいのが二律背反したりして、そこからこう落ちていくっていう、
はいはい、
そこの感激を疲れるっていう感じ、
そうですね、
なるほど、
で最後の風呂敷積み感を出してるわけ、
出してるっていう話ではあるんですけどね、まあでもまあ仲良くなってよかったねっていうのがね、うん、
まあ最後はまあ一応落着
な感じ、まあ、一気ね、ビッグスリーずっとね、アイアンマン、マイティソー、うん、キャプテンアメリカっていうのはマイティソー、あのビッグスリーって言われるんですけど、はい、こいつらをなんとかしてこうひとまとめにしねって、そろそろアベンジャーズも映画でいろいろやってるのにこんなにバラバラじゃまずいだろうみたいな、ね、営業的な問題もあったみたいな、 そんな話です。
そうですね。はい、なるほど。
もうそれで大丈夫です。はい、十分。はい。これ以上話すとボロはないっていう話がありますね。次、2月7日、シャザム、魔法の守護者。
あります。
これ、深田美さん読んでるんですよね。
はい。
はい。ニュー52以降のシャザム、読まれた方、お二人、僕読んでないんですよね。
そうなんですね。
リニューアルシャザムですよね。
そうですね。まあ、オリジンというか、その、
はい、
なる。
ジェフ・ジョーンズが、ライターですね。DC で、ね、まあ、AA ライターの人。どうなんですか、結構オリジナルと変わってんですか、話。
オリジナルをそんなに知らない
です。ああ、うん、うん。じゃあ、ざっくりお話いただけますか。
いや、
なんか、子供が主人公っていうのが珍しいです、
ね。ああ、確かに。そう、こういう視点が重要
なんだよ。なるほど。ああ、そう、それビリー君だよね、っていう。
そうそう、ビリー・バトソン君ですね。
なんか、力を手に入れて。
はい、魔法の力を手に入れて。
魔法の力
を手に入れて。うん。魔法の力を手に入れて、何になるかと思ったら、大人の、うん、大きい人になるっていうね。うん、バロンワン的な人ですよね。
ちょっと衣装がなんか魔法っぽいっていうか、
うん、
ファンタジー的な感じなのも可愛いですよね。
スーパーマンとかよりも若干その魔法寄りな感じですか、やっぱり感じ。
最終的に
もうなんかすでに第一巻目からしてもマーベルファミリーっぽい人出てんじゃないですか。
そう、みんなそこが出てきて。
なるほど。
そう、あの、まあ、最後の方にはちょっとい
ろいろ
あのパワーを分け与えてみたいな展開はあります。
なるほどなるほど、うん、へえ。あ、トラちゃんも出てますね。
あ、それ結構あのなんかレギュラーメンバー的な感じのキャラ。
そうです。
お
う、マーベルファミリーの一人です、トラちゃんね。あ、ブラックアダムも出てきちゃう。
もうそこからあの、
へ
え、最初その
最初にもうオールスター勢ぞろいみたいな、
そんな感じなんですかね。ただビリー君がその、まあ、その力を手に入れて、結構その、まあ、ガキ、そっと見はシャザムあのちゃんとした人なんだけど、中身はガキのままなんで、そのスーパーパワーを使ってこう、まあ、悪さじゃないけどこう自分の私利私欲を満たすのをいろいろやるんです、
うん、
でその間にブラックあの、まあ、
悪いキャプテンもある
ですね、まあ、にあの裏表の裏の人が、まあ、出てきてっていう、まあ、そこから調子こいてるうちにお 前を殺すために来たみたいなのがいきなり来て、なんだよっていう感じで、うん、
要するにその貧しい少年がある時その何ですかね、典型を受けて導かれて電車乗る、電車乗らない、地下に行く、電車乗ってないっぽいね。確かにあの赤い電車乗ってたらバカっぽいもんね今ね。これあれ、まあその石像のところに行くと、なんだっけ、シャザムっていうその魔法使いに会うんだよね。名前変わってんのかな、これ。
どこで
しょ、これはウィザードって呼んでた、ウィザード、ロックオブエタニティの守護者って。まあね、シャザムっていう、まあ、魔法使いに力を与えられるんだよね。そしてこの怪力の、ゼウスの英知となんとかと、ハーキュリーズのなんとかと、
全部の歌詞の字
を、そうそうそうそう、
SHAZ 忘れちました
。魔法の力を手に入れて魔法のスーパーマンですよね、ゆうちゃんがね、
うんうん、
になったあのビリー君が、まあ、あの正義のために戦うと。ただ、今回のビリー君はちょっと調子こいて悪さもする
って。最初にちょっと。
なるほど、なるほどね。まあ、するよね。
まあまあ、まあ、まあ、ガキですからね。
ガキだからね。うん、
しかも、こましゃくれたガキですから、もとも
と。純粋無垢ってなんかの紹介文に書いてあったんですけど、
うん、
そこまで純粋無垢
じゃない。
純粋無垢
な。ちょっとひね
って るみたいな。うん、あ、そうなんだ。はい、でも、純粋無垢な子供だったかな。好きなことやるよ。
あ、まあ、逆に言えば、
うん、人のためにとか言ってるやつは多分純粋じゃない、ね。なんかのバイアスがかかってる、うん、そいつは。なるほど。あ、どうでしたか、深田美さんは。そのスーパーヒーローコミックにそれほどどっぷりってタイプじゃないですけど、シャザム今回読んでみて、
なんか、
うん、
その全然知識がなくても読めるのと、
うん、
あと話に癖がなくて、
うん、
なんか割と健全というか、
はいはい、
なんか
まあ、少年がね、ある少年が力に出会って、うん、その自分の使命と力をあれに目覚めていくって話ですもんね、うん、
結構王道な感じで読みやすかったです、ね、う
ん、はいはい。で、基本の物語は辿ってるんだね、ちゃんと今まで、うん、なるほどなるほど。
これ一つでもまとまってるんで、別にその、まあ、これ続刊も特に多分ないと思うんですけど、もう一冊で多分そのまま、うん、あの買って読んで、あ、こういう本なんだっていうので満足できる本かな、うん、まあ続刊あるかどうか知らないですけど。
どうですか、
続刊もっと読みたいですけどね。
うん、キャプテン・マーベルっていうキャラクター自体にはなかなか魅力的だなと思いました。
うん、
まあまあそうですよね。まあ、
違いが分
からない。そうだよね。まあ、普通にスーパーヒーローもののオリジンとして読めるよってことですよね。まあスーパーマンだもんね。言っちゃえばね。
そう。
雷使うスーパーマンだもんね。訴えられちゃうぐらいだからね。